石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
緊急事態宣言は解除になってね、だいぶ街中に人が増え始めてますけども、我々の番組は今日ね、初めてのオールリモート収録ということになっております。今まではね、ゲストの方だけ、まあ、リモートで、我々2人は、まあ、ラジオ日経のスタジオからお届けするということをしてましたけども、今週は松代さんも私も全然別の場所にいるというふうな収録になってますけど、松代さんどうですか？
私もともと自宅でナレーション収録やってたので、その機材全部揃ってるのに、結局それがなんか不安定で使えずにスマホで入
ってだって相当ナレーション撮りできるような気合の入ったスペースを確保してるって同じでしたもんね。
そうですね、あるんですけどね、まあ、そこの部屋は使ってますけど、スマホで結局やってます。
またね、多分リモート収録やる機会があればね、ぜひともなんとか改善して対応するというふうにしていただけたらなと思いますかね。で、まあ、今週ですけどもね、まあ、いろんなニュースある中で、まあ、注目なのは中国メーカーが非常に元気だったのかなというところがニュースとして取れるといいのかなと思っております。ファーウェイがね、新製品発表して 5G スマホが、ね、ライトモデルですと、まあ、39,800円というものを出してきますし、あと、まあ、シャオミも安いスマートフォンでは24,800円と、こちらね、税込みで出してくるというニュースが出ております。なのでね、日本で言いますと、ね、割引の規制がね、総務省によって、まあ、展開されている中、中国メーカーがね、がぜん元気が出てきて、安いスマートフォンを、まあ、出してきていると。ファーウェイであれば 5G 対応だったりもしますし、まあ、シャオミもね、スナップドラゴンの700番台765を搭載しているということで言うと、コストパフォーマンスのいいスマートフォンがどんどん出てきている。まあ、ブランドはね、日本ではなかなかなかったりもしますけども、これ結構ね、この先売れてくるんじゃないのかなというふうに思ってたりもするので、今後ね、期待してもいいのかなというふうには思ってたりもします。
石川さん、今週の特集ですが、
5月から au が独自に展開しているポイントサービス au ウォレットポイントがポンタポイントに移行されました。さらに au ペイを中心としたスマートマネー構想が着々と進められています。今回はそれらを含めた au のブランド戦略について詳しく聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは spno1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
au pay ポンタポイントでさらに便利に。 KDDI は5月21日に今までの au ウォレットポイントを共通ポイントポンタポイントへ移行。また EC ショッピングモール au ワウマを au pay マーケットへ名称を変更しました。au Pay を中心にしたサービス展開は au にとって、またユーザーにとってどんなメリットがあるのか、 au が目指すスマートマネー構想はどこまで進んでいるのか、本日は KDDI 株式会社より金融決済ビジネス部部長長野敦さんにリモートでご出演いただき、詳しくお話を伺っていきたいと思います。長野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そもそも au、まあね、KDDI、まあ、非常にキャッシュレスに関しては他キャリアよりもかなり前の段階から、まあ、力を入れてたのかなという感じがしますけども、今までは、ね、au ウォレットという言い方をしていましたけども、 au pay に名前を変えたというところもありますが、現状、まあ、なんで au pay というのを名前変えたのかというのと、現状についてまず教えていただけますでしょうかね。
まず aupay の直近の状況でございますが、今年の2月からですね、7週間にわたり実施しました毎週10億円もらえるキャンペーン、あの効果っていうのが非常に大きくてですね、aupay の会員数自体は今3月末時点で2350万まで伸長しておりまして、 au スマホ以外のお客様にもですね、多数ご利用いただいている状況です。特にですね、 aupay の認知率っていうのが当社調べですが9割近くまで伸びてきておりまして、また決済利用者数であったり決済件数、決済金額なども大幅に上昇するなど、まあ、aupay のプレゼンス向上っていうのをまあ実感しているところでございます。
そもそもなんで au ウォレットから aupay に名前変えたんですかね。
今までその決済のブランドっていうのが au ウォレットと aupay っていうことで2つあったっていうところを、具体的なですねコミュニケーションっていうのを測っていけるようにするっていうところが、まあ、狙いになっております。はい、
これだいぶね、他社がいろんなペイ出し始めたっていうところにまあ引っ張られた感じもあるんですかね。
まあそうですね、先ほど石川さんもおっしゃっていただいたように、まあ、我々2014年からですね、まあ、au ウォレットっていうことで早くからまあキャッシュレスサービスっていうのを始めてはいたんですけれども、コード決済の分野においては少し後発になってしまったっていうところもありまして、そこを aupay っていうブランドでサービスを開始させていただいたんですけれども、コード決済の分野っていうのがですね、やっぱり我々が思った以上にですね非常に急激に伸びてきているっていうところもありまして、まあ、であれば2つあったその決済のブランドっていうのもaupay にこう統一して、でちょうどその、まあ、ポンタにポイントを統合するっていうところもありまして、まあ、このタイミングで aupay とポンタっていう、まあ、2つのブランド、まあ、決済は aupay、 ポイントはポンタっていう形で統合していこうっていうのが、まあ、狙いになります。
で今触れられてましたけども、まあ、5月21日に、まあ、au ウォレットポイントが、まあ、ポンタに変わったというところがありますけども、なぜゆえにこのタイミングで、まあ、ポンタを選んだのかというところを教えてください。
まあ、我々としてはですね、そのやっぱりポイントの会員基盤を、まあ、拡大していかなきゃいけないっていうテーマに加えて、お客様との日常接点を中心とした経済圏の拡大っていうのを図っていかなきゃならないっていう課題意識がございまして、昨年12月に発表させていただいた時も少し言及させていただいたんですが、三菱商事様をはじめとしてですね、まあ、ローソン様や、ロイヤリティマーケティング様と、まあ、そういった日常接点を中心とした経済圏の拡大というところに関する、まあ、議論を重ねた結果として、ポンタポイントへの統合っていうのが、まあ、一番いいんじゃないかという形で決断をした形になっております。で、ポンタポイントに統合することによって、まあ、国内最大級となる1億超の会員基盤を構築し、また全国1万4500店舗で年間41億人が来店される、まあ、ローソン様という、まあ、日常接点としてのコンビニにおいて 5G などの新たなテクノロジーであったりだとか、まあ、パーソナライズされたデータをもとにお客様一人一人に最適化された新たな消費体験というのをお届けしていきたいというふうに、そんなふうに思っております。
まあ、去年12月に発表会がありまして、まあ、ようやくこのタイミングで、まあね、統合といいますか移行されていったときは、まあ、結構正直驚いたんですけども、 KDDI としても今回ポンタとの移行っていうのは、まあ大勝負というか、かなりまあ気合の入ったものになったんですかね。
そこはそうですね、やはりポイントのプログラムの変更するっていうところはやっぱりお客様にとっても大きな変化点になるかと思いますので、やっぱりこれを機にですね、より便利でお得なさまざまなサービスをですね、どんどん展開していきたいというふうには考えております。
やはりまあ周りを見ると、結構そのポイントの経済圏広げ合戦みたいな、なんかそういうのもこれからなんかね、このタイミングで加熱してるっていうところもあったんですよね、きっと。
そうですね、他社様もそうですけれども、やはりこの決済とかポイントっていうのは今後そのいろんなビジネスを広げていく上で重要な基盤になってきますので、我々としてもそういった部分でしっかりと強化をしていくっていうところが狙いでございます。本業は通信事業でございますけれども、通信の部分だけではなくてですね、まあ、日常のいろんなシーンでお客様との接点っていうのを持たせていただくっていうのは非常に重要だと考えております。
実際これまあ発表をね、去年12月にされて、まあ、今回移行されましたけども、業界的な反応とかユーザーの反響ってどうでしたかね。
まあ、業界という意味ではちょっとまだ聞 こえてきている部分は少ないんですけども、まあ、お客様からの反応という意味では、まあ、5月21日からですね AUID とポンタカードっていうのをこう連携することによってペイアプリ上でですねデジタルポンタカードとかも表示できるような機能っていうのを出させていただいてるんですけれども、それによって auPAY のアプリでお買い物するときにポンタカードを提示してかつ auPAY で決済をすると、まあ、ダブルでこうポイントが獲得できるという形になってます。で具体的な数字っていうのはちょっと差し控えさせていただくんですけれども、5月21日以降ですねすでに多くのお客様っていうのがこのお手続きをしていただいてまして、まあ、我々の予想を上回るペースで増えていってるっていう状況からも、まあ、やはりお客様のニーズっていうのは非常に高いものだったんだなというふうには実感しております。
まあ、個人的な話になりますけど、まあ、自分もまあいろいろとねポイントカードあったりもする中で、まあ、ポンタだけはあんまり縁がなかったりとか、いまいちそのポンタのメリットって見出せなかったので距離を置いてたんですけども、まあ、今回 auPAY がこういう形になったので、じゃあまあデジタルポンタカード発行しようかなというところで、まあ実際ね21日発行したりもしたので、まあそうなってみると、まあこうやってくっついたことによってポンタにとってもメリットもあるし、ここで KDI にとってもメリットはあるというところで言うと、まあかなりいい組み合わせだったのかなという感じは個人的にはしましたね。でまあこれね今ポイントカードのポイントのお話しましたけども、実際に今ねものすごいこう QR コード決済のまあ競争といいますか、いろんなプレイヤーがまあ参入していて、ね、かなり激しい競争をしていますけども、ぶっちゃけこれ決済で儲けようとは思ってはない感じですよね。どうなんですか？
そうですね、やはりこのコード決済っていうのを拡大していくにあたってはですね、それなりにこう費用であったりだとか、まあ、もうかかってくる部分っていうのはあるんですけれども、おっしゃる通りそのやっぱり決済だけでこう考えるのではなくて、我々として一番大事にしてるのはですね、やっぱりお客様とのエンゲージメントを高めるっていうところと、先ほどもありましたけども、そのお客様とのタッチポイントを作っていくっていうところを目的にこの取り組みをやらせていただいております。実際ですね auPAY を多くご利用いただいているお客様は、まあ、エンゲージメントが向上し、まあ、NPS だとかのスコアについてもですね好影響が出るっていうことが、まあ、調査では分かっております。でまた au のスマホをご利用でないお客様に関しても、お客様とのタッチポイントを増やすっていう意味では非常に、まあ、この取り組みは重要だなというふうに考えております。
他のキャリアのユーザーが、まあ、わざわざ auPAY 作ってっていうところっていうのは結構ハードルも高くて、これってどうなんだろうとも思うんですけども、実はそこの狙いっていうのはどういうところにあるんですかね？
そうですね、まあ、そう簡単ではないというふうには考えているんですけれども、まあ、だからこそ今回ポンタの方にポイントをこう統合もさせていただいたので、うん、まずはそのポンタをご利用の会員様に対して auPAY を使っていただき、そこからですね auPAY のサービスに慣れ親しんでいただいて、まあ、より多く使っていただけるより我々も努力していきたいというふうに考えております。
まあ、実際先日 のまあ10億キャンペーン、全部70億のキャンペーンやられましたけど、あれによってまあキャンペーンでこう得して使い終わるんではなくて継続して使ってもらえる人っても増えてきたんですか？どうですか実際手応えとして。
10億円のキャンペーンの後もですねローソン様でのキャンペーンというか、まあ、生活応援企画っていうのを継続してやらせていただいてるので、まあ、そこの10億円キャンペーンで初めて auPAY をご利用になられたお客様がそのまま日常利用でご利用いただけるっていうような傾向も見て取れております。
これあとまあ同じ5月21日に今 au が運営する e コマースサービスの au アオマも auPAY マーケットというふうに名前変えましたけども、こちらはどういった意図があるんでしょうかね？
こちらに関してもですねやはり決済だけじゃなくて e コマースっていうところを含めて、まあ、auPAY っていうブランドに統一し、まあ、一体的なまあ顧客認知訴求みたいなところを展開していくっていうところがまあ狙いになってます。で具体的にはですねやはりオンラインで auPAY やポンタを利用するんであれば auPAY マーケットという形でお客様に認知していただけるようですね我々も努力していきたいというふうに考えております。
これやはりまあそのポイントしかり、ね、その e コマースしかりってことをこう見てみるとやっぱり結構楽天が参入してきたっていうのが大きかったりするんですかね？どうですか？
我々もそのやっぱり楽天さんをまあ意識しないわけではないんですけれども、まあ、我々は我々でやはりポンタと統合してですね、あの我々ならではのやっぱりお客様への体験価値っていうのは届けていきたいなというふうには考えております。
まあ、そんな中でその au ならではの強みっていうのはどの辺になっていきそうですかね。
やはりですね、もちろんその他社さんに比べてサービスであったりだとか、あの使えるお店だとか、まあ、そういった部分でですね、負けないようにしていきたいっていうのは当然考えているんですけれども、あのその上でポンタと統合することによって、先ほど申し上げた通りですね、まあ、1億兆のその会員基盤になって、で加えてそのローソン様の14,500店舗、あの来店者数が41億人っていう強力な日常の接点で新たな消費体験をお届けできるというところが我々の強みになってくるのかなというふうに考えております。
あの、まあ、去年の12月の発表会の時に、まあ、それこそまあ、ね、次のまあコンビニを作っていくといいますか、新しいコンビニを作っていくんだとみたいな話をされてましたけども、何かその辺でこう具体的な動きって何か出始めてたりもするんですか。
あのまさにそこはあの今ローソン様をはじめとしてですね、あのいろいろとこうディスカッションをさせていただいているところでございまして、まだあのちょっと具体的にあの申し上げることはできないんですけれども、やはりあのこういったあの今新しいですね生活様式ということで、人々のその暮らし方っていうのも変わってきている頃もございますので、まあ、そういったところも意識しながらですね、新しいご提案をお客様にお届けできるようにしていきたいなというふうに考えております。
やはりまあコロナの影響で、ね、キャッシュレスへシフトしている感じもありますし、支払いの仕方みたいなのもこれから変わってきそうですかね。どう捉えてますか。
そうですね、実際にコロナの影響もあってですね、そのキャッシュレスサービスに対する皆様の意識が高まっているというデータも、まあ、世の中出てますけれども、そういう意味ではこういったあの我々が提案しているサービスをお客様にお届けしていくっていうのも、まあ、非常に重要な取り組みになってくるのかなというふうに感じています。
あのまあ、ね、国 の, そのキャッシュレスの施策は、ね、6月で終わっちゃうと思うんですけど、これもこのままこう収束していくものなのか、まあ、au Pay としてまたなんか盛り上げるこうキャンペーンを準備しているのかっていうと、どんな感じなんでしょうかね。
キャッシュレスの消費者還元事業自体はあの6月末ということになってますけれども、それ以降もですね、まあ、マイナポイントの施策であったりだとか、あるいは最近こう取り沙汰されている GoTo キャンペーンみたいな話もありますので、まあ、そういったあの世の中の流れに沿った形でですね、我々もより au Pay であったりだとかポンタっていうのを絡めた施策っていうのをですね、あのタイムに展開していきたいなというふうには考えております。
あのまあ au Pay ね、まあ一言で言っても多分いろいろとまあ使い道があると言いますかね、ユーザーからするとまあ一番新しい QR コード決済もありますし、あとまあ Apple Pay を使うっていうパターンもありますし、まあさらにはまあプラスチックのカードもまあクレジットカードとプリペイドカードもあったりすると思うんですけども、なんかこうやって使うといいよねとか、こういう人にはこういう使い方みたいな、なんかそういうテクニックみたいなのあったりしますかね。
そうですね、あのおっしゃる通り、その決済のインターフェースっていうところに関しては、まあ、そのコード決済もあれば非接触もあればプラスチックカードもあればっていう形で、まあ、ここはあのお客様 の, そのご利用がしやすい形で選んでいただければいいのかなというふうには思ってます。であのお得な使い方っていう意味ですと、まあ、これもあの5月21日から開始させていただいたんですけれども、au Pay カードの商品スペックっていうのを改定させていただいて、 au Pay の残高にチャージするときのポイントっていうのを今まで 0.5% だったの 1% に増量させていただきましたので、 au Pay のコード決済とこう組み合わせるとですね、まあ、どこでもその 1.5% 合計でポンタポイントが得られると。で加えてそのローソンで使うとさらにお得っていう形に、まあ、今あの生活応援企画やらせていただいてますので、まあ、そういったご利用の仕方をしていただくと、あのより一層お得に使っていただけるのかなというふうには考えております。
基本的には、まあ、チャージなりなんなりはカードでするという感じどうですかね。
そうですね、あの au Pay カードで、ぜひチャージしてご利用いただけると、お得かなと思います。はい、
ね、この辺なんかユーザーとしてはいろいろとこまめに調べた方がいいのかなって感じはしますよね。
そうですね、当然お客様の趣味嗜好というか、あのいろんなこう使い方のニーズっていうのがあのございますので、まあ、あの我々としてはそのやっぱり基本はお客様にあのいろんな選択肢をご提供していきたいなというふうに考えてるんですけれども、まあ、確かにその使い方次第でですねお得になったりっていうところはございますので、まあ、そういったところっていうのも我々の方からも提案できるようにしていきたいなというふうには考えております。
これまあ au pay に関してまあ今後の課題とか、まあ、今後の展望とかって何かあったりしますか？
そうですね、お客様との接点という意味においてはですね、まあ、あの決済ポイント、まあ、あと e コマースとかっていうサービスもあるんですけども、そういったサービスの入り口となるそのアプリっていうのが非常に重要だというふうに考えております。で、あの au pay アプリもですね、まあ、いわゆるスーパーアプリ化っていうのを今目指しておりまして、まあ、au pay と ponta っていうのを中心にしてですね、まあ、日常生活のあらゆる場面でご活用いただけるようなアプリっていうのにしていきたいというふうに考えております。で、またあの特にですね、金融サービスに関してはあの KDDI が従来より力を入れてきた領域でありまして、まあ、お客様のニーズに沿ったその金融サービスをこうフルラインナップできているっていうのが、まあ、我々の強みかなというふうに考えておりますので、まあ、スーパーアプリ化を進める中で、あの何らかお客様へ新しい価値っていうのを、お届けしていきたいなというふうに考えております。
やはり、まあ、スーパーアプリ化でいうと、とにかく、まあ、金融面をまずもう固めてるっていう感じですよね。
まあ、あの金融にこうなんですかねだけっていうつもりはないんですけれども、例えばその飲食店のモバイルオーダーみたいなものだとか、テイクアウトみたいなものであったりとか、あのそういうのも、まあ、もちろん考えてはいるんですけれども、やっぱりあの金融っていうところは我々も力を入れているところではありますので、あの何かしらですね、新しい価値っていうのをお客様にお届けできればなというふうには考えております。
ですよね、今って生命保険もあれば損害保険もあり、自動車保険もあり、資産運用もあり、外貨預金もあり、っていうところでいうと、ね、この辺他のキャリアでは提供できてないものもあったりもするので、まあ、その辺は au の強みかなという感じですよね。あとあれですよね、まあオンラインショップで UPay が使えるといいかなっていう感じですけど、まあこの辺はクレジットカードなりそのプラスチックカードでまずはフォローしていくっていう感じなんですかね。
そうですね、今のこのご時世も踏まえまして、オンライン領域への UPay の決済の展開っていうのは考えておりまして、今あの UPay マーケットでは UPay の残高を用いた決済っていうのもすでにできるようになってるんですけれども、それ以外もですね、そのオンライン領域で UPay でのお買い物っていうのができるようにですね、我々も今準備をしているところでございます。
そのポイントサービスなりが結構今 au の場合だとステージ制になったりもしますよね。なので、まあとにかく au pay マーケットでいっぱい買い物すればそれだけこうね、ステージも上がる可能性もあるみたいな感じになっていて、だんだんこう au の経済圏にこう囲い込まれてるなっていう感じが自分ともひしひししていて、まあなんかだいぶね、4キャリアそういった戦いになってきそうですよね、これからね。いかにこう経済圏でみんな使ってもらうかっていう感じになってきそうですよね。
そうですね、やはりあの、まあ、こういったいわゆる通信だけではなくてですね、通信以外のそのジョイエアのサービスをご利用いただくことで、やっぱり我々としてもそのお客様とのエンゲージメントっていうのをこう高めていけますし、まあ、あのお客様ももっとより利用にですね、サービスをご利用いただけるような関係性っていうのを築いていきたいなというふうには考えております。
橋本さん、今までの話を聞いて何か思ったことありますか？
私もその今年6月末までのキャッシュレスポイント還元事業に伴って、キャッシュレスを意識した買い物っていうのは非常に増えたんですけれども、やっぱりね、あのクレジットカード止まりなんですよ、私。でポンタカードに関してもローソンに行くたびにポンタカードありますかって聞かれて、私はそのポンタカードっていう単語すら聞き取れず、あ、ポイントカードですか、いやポンタカードです、ポイントカードですかっていうような繰り返しをしてるぐらい、あんまり私の生活の中にこう入ってきてないところがどうしてもありまして、でちょっとやっぱそういう話を聞いてると、あのなんだかんだ言ってポイントって非課税じゃないですか。我々生活してる中でこう税金を納めるにしても、ポイントってその非課税で、まあ、まだもらえるものなので、法律が変わらない限りは、だからうまく生かす必要っていうのはやっぱりあるんだろうなっていうのは常々思っていますが、やはりそれはキャッシュレスやそういうポイントが自分たちの生活の中に習慣化されていかなきゃいけないことっていうのが必要なんじゃないかなと強く思いますね。
ね、だからそれが習慣化すると抜け出せなくて結構大変なことになるんだよね。ポイントに縛られる感じがねすごいしたりはするんだよねっていうところがねだから悩ましいですよね。そこでね非常にこう心地よいと感じる人も当然いますし、一方で面倒くさいっていうふうに思う人もいっぱいいるし、企業としては面倒くさいと思う人をいかにこうねポイントデビューさせるかっていうところも重要だったりもするし、うまく使えばそれだけ得することもいっぱいあったりもしますし、ね、その辺がこうねポイントとどう付き合っていくかっていうのはね本当悩ましいかなと思いますね。最後にリスナーにメッセージをお願いします。
はい、au Pay ですが、6月からはローソンでのお買い物で、ポンタポイントが誰でも最大 5%、 パンタローの日は、最大 8% の生活応援企画を実施させていただいております。 au のスマホ以外を、ご利用のお客様も対象になりますので、ぜひこの機会に au Pay をご利用いただきたいと思っております。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは KDDI の長野敦史さんでした。以上特集 au Pay ポンタポイントでさらに便利にでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、でまあ、au 本当ね、キャッシュレス昔からやっていて、まあ、今回ね au Pay という形で、まあね、どんどんブランド統合しているという話です。個人的にはね、私、まあ、Apple Pay をベースに Apple Pay の中に入っている au Pay カードを使ってたりもするので、まあね場所によっては QR コード使ったりとか、コンビニだったらまあね Apple Pay 使ってるという感じですし、で収録後にちょこっと聞いたら、まあ、ローソンであれば別にねいちいちポンタカードの QR コード見せなくても Apple Pay の au Pay で支払えばねポイントも貯まるということなのでね、 Apple Pay 使ってる人はねぜひそういう支払い方で、まあ、ポイントをね賢く貯めていただけたらいいのかなというふうに思いました。
番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですか。
はい、来週ですけども久しぶりに IAJ の佐々木さんを呼びして、今話題の VMNO について聞いていきたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。さあやん。